さあ、唯一クマが一人で喋っていい時間が今日もやってまいりました。クマの独り言のコーナーです。みんなくつろぎません。4月20日周南市和田地区で旬の高瀬奥院祭行われました。天気も良くて会場にはたくさんの方がいらっしゃいましたよ。昨年体験できなかったタケノコ掘りに参加しようと思いまして行ってまいりました。会場はメイン会場の高瀬サンスポーツランドから島地川ダムへ行く途中のもみじ小屋。これちっちゃな看板立ってますのでね、またお向かいには駐車場もございますので皆さんまた紅葉の時期には行っていただきたいと思いますが、お昼前でしたがたくさんタケノコは生えておりましたが、後のことを考えて見学のみということで帰りまして、途中ですねクイーン祭まで通っちゃダメっていう看板があったりとかですね、地域の方々みんなでタケノコ守ってらっしゃったんだなという跡が見受けられましたよ。もみじ小屋は道路から川に向かって坂を降りていく場所にあります。川ギリギリのところまで行きました。いい流れでした。ここの部分は遊ぶ川ではなく見る川でしたね。せっかくなので島地川ダムに行き葉桜の見学、クイーン祭でもダム見学があり、見学された方はとても喜んでいらっしゃいましたよ。そして再びメイン会場へ。今回の目的は島地川ブルースを聞くことだったので、それまで会場内でいろんなことをして遊びました。会場のそばには川も流れていましたが、もみじ小屋のそばとは違い緩やかな流れでした。魚釣りをする人、川に入って遊ぶ子供たちもいました。もうすっかりですね、着水水泳している子もいましたよ。島地川ブルース、エカタですよ。一度聞くと忘れられない歌でした。島地川の上に上げられた鯉が川に移って本当に水の中を泳いでいるようで、水の鏡はすごいなぁと思ったクマでした。今日のクマの独り言のコーナーでした。
サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。時刻は7時まもなく29分になるところでございます。今日は、
はい、
ゴールデンウィーク間近だよ、全員集合ということで、水辺の学校スペシャル、今から何して遊ぼうということで、いろいろとですね、この小野水辺の学校、この方なしでは語れないという、
はい、
小野水辺の学校空間利用を考える会のですね、清水徹さんに来ていただきまして、何して遊ぶかという話を、まず個人的にお伺いしております。
ゴロンゴロンするから始まってね。
ゴロンゴロン大回転から始まりましてですね、ようやく、その後じゃあどうするのっていうことになってきましたけど、次やっぱり大人としては何やりたいですかね。
そうですね、やっぱりまず砂場側に、まあ、カヌーボートを浮かべたいというのが、まあ、
出た
ありますね。
カヌーこれが屋形船じゃないところがいいね。
屋形船いいですよ。
屋形船もいいよね。
島とかで乗りましたけど、
ね、
ごっそうは出ませんでしたけど、
別に水辺の学校の前で浮かべなくてもいいんですけどね。カヌーいいですね。
船っていうのはいいですよね。また、カヌーですと水面がすごい近いから楽しそうですよね。
去る方が言われてたんですが、カヌーの良さはエンジンがついてないから非常に静かに移動ができると、だから本当に自然とその川の流れる音をその間近にこう接しというか聞きながら、動くというか走るという、風を感じながらね、いいよねっていう。あれでもひっくり返らないですかね。あれ
ひっくり返るでしょう。何回も見ますよ、ひっくり返ったのも。
俺はいろいろタイプあるでしょ、
形ね、
どんなカヌーですか。木のカヌー、
まあ、木のカヌーがですね、こう動けばいいんでしょうけど、まあ、最初はカヌーというよりはもうボートで、あの辺をですね、ゆったりとですね、遊覧したいなというふうに思ってますけども、
転覆すると嫌なタッキーとしてはですね、やっぱり足で漕ぐ
白鳥漕ぐ、
いいっすね。あれはパシャパシャ横に女の子を乗せてですね、
ちょっと待ってください、女の子いなきゃいけないんですか。
うちの娘ですよ。ただ気をつけないといけないのは、右に傾いてぐるぐる回るか、もしくはウィーリーして悲鳴を上げてる状態に着陸の状態になってるかいうことになるかもしれませんが、でもなんかそういう川が近いから、なんかできますよね。
そうですね、水だから乗れる乗り物ってありますからね。
あとはクマちゃんは、
私ですか。私は入りたいですね、川に。
もう入ってるでしょ。
入ってますけど、
別にゴールデンウィークじゃなくても、
ゴールデンウィークじゃなくても入ってるんですけど、 流れが割と緩やかなので、うん、幼稚園児さんでも入れるせせらぎ
ありますね。
あります。あれいいですよ、楽しい。
親御さんは心配しなくていいですね、あれは。
そうですね、
あれは常に水がシャバシャバ流れてるんですか。
そうですね、実はうちの父親があの辺の水の管理してるんですけども、ですね、常にあそこが水を流すようにということで親子で協議してますので、おそらくほとんど
親子の協議があるんだ。
親子協議、
これ揉めると止まるかもしれない
日々だが、じゃ あのお父様の機嫌を損ねないように。
いや、まあ、損ねてもですね、あれだけ子供が来てですね、楽しんでもらえるとですね、やっぱり父親も止められないだろうというふうには言ってますので、
そうか、
はい、
結構でまたそのせせらぎソイルに入る間のコポコポした岩がですね、今マイストーン計画で絵を描いている岩もありますけれども、ね、あの間を縫っていったりとか、逆にその石を上手に踏んでいったりとか、また上流に向かって歩いてる子もいますからね。
あそこでちょっと鬼ごっこしたら面白いね。落ちるかな。
落ちはしないと思いますけど。
落ちないけど。
着替えは必要だと思います。うん、
あとそのさっきねちょっと局内で話したんですけど、テーブルみたいなその大きい岩があるとか、
ね。そうですね。せせらぎ水道の横にあるのでね、小さい子供たちはここにお母さん、そして真ん中のテーブルにはお菓子。でこっちはお父さん。うん、っていうふうに言ってましたよ。
お父さんがいい。じゃ一応存在感がある
だ。
よかったですね。
小さなままごとですよね。もうお家がその川べりにできちゃってるんですね。その子にとってみれば。
非常にいい、こう、なんていうか、屋外型の、なんていうか、いい、マイホームじゃないけど。
彼女にとっては、ね、小野娘の格好はお庭なのかもしれないですね、自分の。
ああ、なるほど。いいですよね。
前庭、あの大きな。
あとそのリスナーの方でね、ついやっぱりこうまずあの鯖川のこう河川敷もそうなんですが、河川敷って名前ないですけど、あのつい思ってしまうのはバーベキューっていうのをつい思ってしまうんですが、その辺よくね質問を受けるんですよね、はい、バーベキューってしていいんですかって、ね、するにはどうすればいいんですかとかですね、そういうあの
許可はいりますか、
許可いりますかって、うん、許可いるんですよとか、そういう話をねしていくんですが、楽しいことをやるためにはやっぱり決まりを守らないといけませんね、
うん、そうですね、ルールは大切ですね。
そういう意味でまだこれといったルールが実はできておるわけではありません、うん、先ほどお話した協議会が、運営協議会ができないとですね、この辺のルールが実は定められないんですが、一応もうゴールデンウィークへ突入してしまいますので、一般的なルールをちょっと考えてみたいと思うんですが、まずやっちゃいけないこと何でしょうかね。
まあ、まず、まあ、地元におるものとしてですね、まあ、ゴミ、自分が持ってきたゴミっていうのは持って帰ってほしいなというのはありますし、
うん、
あと、まあ、犬を連れて来られる方も多いんですけども、はい、あと犬が、下、なんですかね、犬が出したもの、辺をですね、はい、きっちり持って帰ってほしいなというふうに思ってますけど。
やっぱり、ゴミも、所有物ですからね、うん、ちゃんと、あなたが管理するものですから、うん、最後の一かけらまで持って帰らないと、おかしいですね。だからその地元の方が困るだけじゃなくて、みんなが使う、
うん、そうですね、次に来た方が嫌な気持ちになるからね、
うんうん、そうするとちょっとね、水辺の学校台無しになるんですが、あと何かありますか。
そうですね、あとはでもこう独り占めしないってなりますよね
まあ、でも広いけど、うん、まあでもあれよね、場所によってはそういうところもあるから、
点在させないとかね、例えば野球をしているところにはあまり近づかないようにしましょうとかでもありますよね、うんうん、
まあ、その辺もね、どういうふうに利用をね考えていくかっていうところも考えないといけないんですけども、うん、野球がしたいね、やっぱね、
野球してみたいです。なんかドッジボールとかもできそうですよね、
うん、とにかく何でも卓球無理か、
卓球は卓球台持っていかないといけないけど、バドミントンとかね、うん、先ほど言ってましたけどできそうですよね。
ゴルフはやめてもらった方がいいですね、うんバーンってやったら穴がボコボコボコボコといけないから
広いからこう何でもありよっていうんではなくて、広いけどちゃんと秩序を守って使いたいですねってなりますね、
う
ん、
やっぱり皆さんでこう譲り合ってやらないといけませんか ね、うん、
ね、あいろんなルールがいるんでしょうね、やはりね、
うん、
縛るものではなくてね、みんなが気持ちよく使うためのルールはいるでしょうね、う
ん、あれは自転車の中入れるんですか。
自転車の中入れますよ。
入れます。
はい、先般うちの、子供も
先般
自転車で
自転車であそこ の自転車の乗れる練習をあそこでしましたので、
マウンテンバイクスタイルですか。
まあ補助が
補助輪を取るための、
う
ん、補助輪、そうなんですよね、
フラットですからね、あそこね、まあ、
補助輪を取って あの練習するには場所がいりますもんね。道路だと危ないですよね。
う
ん、
そうですよね。はい。
うん。少々川に転がって落ちても、まあ、そんな深くない、
ね。まあ、あの、あんまりね、そっちに行かなければ。
でも行きたくなるんだよ。行きたくなる。どうしてもそっち向いちゃうんだよね、あれ、外れると。
知ると。ね、便利ですね、そういう意味ではね。
うん。そういうところは、あの、だからまあ自転車であの道路とかね、うん、あの下のこう小道がありますよね、うん、走るまではいいのかな。
そうですね。だから
芝生はやめた方がいいんじゃないかな。
芝生は入れないでしょ。
ねえ、
ねゴロンゴロンぐらいはいいですけど、
うん、あとぜひやめていただきたいのがあのバイクの乗り入れとかね、
うん、
あれは絶対やめ
てほしい。エンジンのついたものはね駐車場までっていうことにしてほしいですね、う
ん、なんといってもバイクの重さとあなたの目方が加わるともう本当に、
ま、ずなんで私を見てあなたの目方って言うんですか。
いやいいじゃないですか。すぐ分かりやすいでしょ、うん、
あなるほどね、はい、
そうするともうあの芝生も傷ついちゃうし、うん、せっかくでもなんといっても危ないですしね。
そうですね、うん、小さなお子さんもね
危ないですね、
うん、
遊んでらっしゃる、
決してそういう、ね、そのまあ、なんていうかなこうなんかこうあるじゃないですか、うん、オフロードみたいなやつの感覚でやられると困りますね、
うん、そうですね。
夜間は結構暗いですよね。
夜間は暗い方が私はいいと思ってるんですけどね、
う
ん、今は
あまり 近、ね、あの近づくっていうか、うん、やっぱり明るいうちに遊んでいただきたい場所ですね。
そうですね、
うんまあ、健全ですね、うん、だからその辺のちょっとねまだルールがきちっと定まってませんが、うん、まずはあの一般的な常識で、譲り合って使っていただくといいかなと、
はい、来た時よりも美しく心がけていただいて、
うん、ですよね。で車でねあのさっき、どうやって来るのって言ったら車って言ってましたけど、うん、あのもしよろしければあなたの体力が許さるならば、サイクリングターミナルで自転車を借りてちょっと走って来るのもきついかな、う
ん、約10キロと聞いてきます。
フラットでしょ。
フラットですよ、
ね、
フラットです。
やってみますよ。
まあ、全然来ていただいたらですね、うん、あそこにちょうどこう水をですね、踏んでちょこ手とか汗を流していただく。
これがいい。だからそれがあの、井戸のポンプ、うん、あのポンプの手押しポンプがあるじゃないですか。はい、あれってすごい人気ですよ、今、
ね。呼び水をみんなが入れたい放題入れて。
私もあの前、東京の某あの三鷹にある猿監督の美術館に行ったら、あれあるんですよ。うん、
はい。
そしたら列作ってましたもんね、あれ動かす。たかが井戸の昔あったポンプをやるのになんでそんなに列を作るんだみたいな。でもやっぱり今の子供たち大好きですよね、
うん、でもあのポンプにもちゃんとルールが書いてあって、はい、手を洗うのは上の段、足を洗うのは下の段って書いてありますからね、うんうん、
やっぱりルールを守っていただくんです、ね、あ災害時にも使えますから、
はい、
なんで手動ですからね。
手動ですから、
うん、
頑張れ、
うん、ですよね、はい、あと何だろう、何ができるのかな。気をつけながらも遊びたいね。
そうですね、まあ、遊んで使っていかないとまたわからないこともたくさんあるんでしょうけどね。
うん、転倒しちゃいけないんだよな。
あ、止まっちゃダメ。
止まっちゃダメなのか。止まっちゃダメなのかな。宿泊していかないのか。
なかなかでも、うん、
この辺も難しい微妙なところです
ね。微妙なところですけど、やっぱりトイレがまずないですし、
うん、トイレがないですね、うん、
ちょっと止まるのは大変かもしれないですね。
まあ川べりにテント立てるのはやっぱりいけないっていうのはいろいろありますけども、
ね、
土手の上っていうのも、うんうん、どうかなと思いますんで、ま
あ、土手の上車通ってしまうからね、
うん、そうですね。
危ないですからね、
うん、やっぱこれもあの危険なことはやめてくださいというところ で、
ね、うん、あの遊んでいいですけどやはり考えていただいて、
うんうん、さああと何ができるか、
うん、で遊び方もありますよね、川での、う
ん、釣りしちゃいけないの。
釣りは周りの人に気をつけなきゃいけないですよね。釣り針とか
釣りは大丈夫、
うん、大丈夫でしょうけど、
バンバン大量に釣り上げて大丈夫。
いや大量に釣り上げてもいいんですよ。
底引き網とか
です。いやダメですよ。
普通 の、 あの 子供と大人がやる、うん、あの釣りだよっていう程度の釣りはいいよ ね、
うん、お前真剣にね。
あの辺何のどんな魚いるんだろう。
何が結構深いですからね。何がいるんでしょうね。またそんなところも調査していかなきゃいけないんでしょうけど。
そうですね、う
ん、またあのジャブジャブ池せちらぎ水路は浅いですけど、うん、本線ですからね。あれサバ川の
本線ですから。で結構深いところがありますから。から
色もね結構ちょっと濃い色してます。
濃いから結構、うん、深い住んでおられる方じゃない、うん、あの魚がおられるかもしれませんね。
ですからあの本線で泳ぐとかなるときはきちんとライフジャケットを着るとかっていうことは必要ですよね。
うんうん、この辺ねあのまあルールはルールとしてね定めないといけないし将来定めていくんですが。例えばその現場でね、指導してくれるような人が一人こういるとしょっちゅういなくてもいいんですが、なんかやってたら突然あの おいちゃんが来て おこれはこうした方がいいぞとか言ってくれる人がいると助かるんだけど、
ね、そうですね、う
ん、クマちゃん行ったらアドバイザーで
一緒だもんのでしょアドバイスしてないみたいな、うん、乗りてとか言って私がやる気先に行った
そうそうそうそう
そうですね。でも遊び方の講習もいりますよね。
なんか講習、そういうなんか企画もね、うん、なんかさっき言った弁当箱のね、上にこの振りかけをかけないといけないかもしれません、うん、そういう講習があるとまたご飯の旨味が増してくるかも、
ね、次に行った時の遊びが広がってくるでしょうね、
はい、で、なんといってもとにかくこの小野水辺のこうあなた次第でいろんなことができるという贅沢、うん、ね、遊園地行くとも遊具があってもう遊び方決まってるじゃないですか、うん、
はい、
ところがあのさっき言った弁当箱の殻になったのね、あの側しかないんで、うん、もうだからさっき言った中華料理も、うん、和風もイタリアンも何でもいいで、うん、皆さん風に、ただしご迷惑かけないように危険を伴わないような遊びをしていただきたいね、うん、というところでございます、
はい、
はい、
あとまだ始まったばかりですね、
始まったばかりです、はい、あと石見さんとちょっと時間来てるんですが、利用者の方に何かメッセージがあれば。
そうですね、これからあそこの維持管理運営をしていくわけですけども、これはやっぱり皆さんと一緒にですね、ぜひやっていきたいと、まあ、市民活動の一つとしてやっていきたいというふうに思っているので、まあ、皆さんの参加、特に、まあ、あの汗をかいてですね、草を刈ったり、はい、まあ、草を刈るだけではないんですけども、はい、そういうのも活動の一つで、遊ぶのも活動の一つということでやっていくので、はい、多くの人 がですね、あそこで楽しめるような場所をですね、皆さんと一緒に作っていきたいというふうに思いますので。
みんなで支えて、みんなで利活用という、この水辺の学校、楽しみですね。
はい。
はい、今日は連休直前ということで、急遽お越しいただきました。この水辺の学校空間利用を考える会、サバ川流域管理運営協議会、仮の事務局の石見徹さんに来ていただきました。お忙しいところどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
マモルくんインフォメーション、
マモルくん生インフォメーションです、今夜もですね、生インフォメーションということで、山口河川国道道事務所管理課長の小南さんに来ていただいております。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のマモルくんインフォメーションは、先週4月19、20日に行った消防団の方々との鯖川合同視察の報告です。先週お知らせしました鯖川の出水期間、洪水の危険性が高くなる期間ですね、6月1日から9月の30日まで、それに備えましてですね、地元の消防団本部の方、分団代表の方々、19名の方たちと、防府市の方、それと我々山口河川国道事務所の職員で、鯖川の堤防の弱いところだったり、それの情報提供、いざという時の水防工法などを説明して、実際に現地に赴き、合同で、確認を行いました。いざという時に、どういうふうな行動を取ればいいのか、参加者一同で、相談して確認を行いました。また、4月30日にはですね、鯖川で、住民の方々が多く利用されているところ、そういったところの施設をですね、安全利用点検を行うことも考えております。皆様方も鯖川を利用されて、ここが危ないな、ここの施設壊れてんじゃないのということがありましたら、お気軽に、鯖川出張所、山口河川国道事務所、河川管理課の方までご連絡いただければと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所でした。時刻は7時50分になったところです。サバガ物語お届けしております。メールたくさんたくさんいただいております。ご紹介しましょうか。ラジオネームおちょこプリニーさんです。こんばんはっす。
こんばんはっす。
こんばんはっす、この間クイーン祭に行ったっす。
一緒ですね。
一緒っす、
うん、
焼き鳥がうまかったやっぱですね、これいいですよね焼き鳥、うん、そこの餅巻きで子供だけど知らずに大人の方に行ったっす。でもそれで新茶をゲットしたっす。新茶があったんですかね。
あのですね、クイーン祭の餅巻きは子供部門、うん、大人部門とあるんですよ、うん、でお餅の中に実は福引券みたいなのが入ってますね。お餅の中にこの紙が入ってると商品がもらえるんです。
あ、これゲットしちゃったんですね、
うん、この新茶噂によりますと、うん、本当に新茶ができて積んだものを発送してくれるんですよ。だからその場でもらって帰るんじゃないらしいですよ。素晴らしい
ですね、うん、杖ももらっちゃったっすいろいろもらってますね イエーイ、島地川も綺麗だったっだすということで、うん、よかったですね、綺麗でということでだった、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、カッパのイカスティーさんからいただいております。こんばんは。
こんばんは。
この番組がある日、ほとんど雨な気がするね。今日傘忘れてビーシャになった。サバガワ潤うし、まあいっか、うんじゃねーといただいております。
ありがとうございます。確かに雨でございますわね。
潤すということで ね、
ということで、ラジオネームレインさん、これ当て字ですけどね、レイの安倍レイコのレイにって言ってもわからないですけどあのレイのレイに音って書くとレインさんですね。
素敵なラジオネームです ね、
先ほどの番組で情報ありがとうございましたということで、このメールを送った時間はサバガワ物語なんで、何か川とか自然に関する話が良いのかな。サバ川といえば何年か、前に新橋周辺の河川敷でバーベキューしたり、夏に泳いだりよくやってました。サイクリングコースもあったりして、この時期ならサイクリングや散策も晴れてれば最高でしょうね、ということで。
最高ですよ。
最高ですね。
最高っす。
ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
ですね。
はい。バーベキューするときはですね、許可を得て。
許可を得ていただくと助かりますね。
はい。火を使いますからね。はい。続きまして、タッポポさんからいただいております、
ありがとうございます。
タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
島地側のダムまで行ってきました。ダムから溢れた水が真っ白い帯のように下に向かって流れているのを見ました、水がたくさんあると豊かな気持ちになりますね。ちょうど和田公民館周辺で賑やかなイベントの真っ最中、見たり食べたり楽しかったですよ、といただいています。ありがとうございます。
ラジオネーム定年の親さんからもいただいております。ホームページのサバが見てます。転勤族を終えて豊富に帰りました。サバガが好きでいつも懐かしく思い出していました。よく下流の辺で出かけてスケッチをしています。クマさん、新聞やテレビで見ました、はい、素晴らしいことです。頑張ってください。
ありがとうございます。ぜひまだスケッチされているところお会いしたいと思いますけれども、ラジオネームパパさんからいただきました。 FM ワッショイスタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
日曜日、心地よいサバガの風を求めて車で走りました。いつものようにゆったりとした流れを見るとストレスも吹っ飛びました。おまけにとても美味しいソフトクリーム屋さんを見つけて、いちごとブルーベリーがたっぷりのソフトクリームを食べて満足満足、明日からまた頑張るぞ、といただいています。
ありがとうございます。本当にね、今日も本日もたくさんのたくさんのメール、ありがとうございました。
ありがとうございました。
勇気受けられますし、楽しかったですね、あっという間に時間が来てしまいまして、来週はですね、何でしょう。
来週はですね、先ほど地域の皆さんと堤防なんか見て回ろうというのがありました
ね。河川巡視でございます、これについて話題をお届けしてまいりたいと思います。今夜もそろそろお時間が参りました、次回は4月30日にお目にかかりたいと思います。今夜のお相手は
山口河川国道事務所小南と、
それと
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊と、
そして豊富防災ネットの推進会議タッキーこと滝本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、
さようなら。
サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。